ただいまより2023年6月4日第一主日の礼拝を始めます。546番、主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめすぎるたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日またえたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時でものなればなり、アーメン。講読文28、講読文28、詩119編。 己が道を直くして、主のもろもろの証しを守り、若き人は何によりてかその道を清めん。我汝に迎えて罪を犯すまじきために、汝の言葉を我が心の内に蓄え、汝我が目を開き、汝の己の内なる美しきことを我に見せ、我が魂痛めるによりて溶けゆく。
願わくは御言葉に従いて我に力を与え
たまえ。願わくは偽りの道を我より遠ざけ、我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を汝の道に生かしたまえ。
汝の御言葉は我を生かししがゆえに、
今もなお我が
苦しみに遭いたりしは我に良きことなり、
これによって我汝の気を学び、
汝の祈り我が楽しみとならざりしならば、
我はついに悩みのうちに通りたる
から、我汝の祈りを慈しむことをいかばかりぞや、
我冷えもすること
は汝の御言葉は我が足の灯火、
我が
御言葉を打ち開くれば光を放ちて、汝の義は常しえの義なり。賛美歌6番。解読いたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書1章26節から38節まで。ルカによる福音書1章26節から38節まで解読いたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、 その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き子の方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい朝を迎えました。この時平安のうちに共に礼拝堂に集い、礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。昨日は全国で非常時に多くの雨があり、あちこちの道が冠水し、あるいは家の中に浸水し、多くの被害がありました。しかし今朝はこうして一転、明るい朝を迎え、無事に我々の足を守り、ここに導きくださいましたことを本当に感謝いたします。いろいろなこの季節の天候不順の中においても、あなたに守られ、こうして一週間の技をまず初めに賛美と祈りを捧げ、御言葉に耳を傾ける時を備えてくださいましたことを深く感謝いたします。しかし災害に遭われた多くの人々が、どうか一日も早く元の平穏な生活に戻れますようにとお守りください。この地上には天地を創造された神様の深い憐れみと愛に触れることなく苦しみ悩んでいる人々があります。どうか悲しんでいる人、苦しんでいる人が神様の愛に触れ、悲しみや苦しみから救われますようにと祈ります。今朝は塚牧師を通してイエス・キリストの誕生の出来事を伺おうとしております。どうか御言葉を取り継いでくださる牧師を祝福してください。聞く者すべてを祝福してください。日々の生活の中で時には自信をなくし、失意のどん底にあえぐ時もあります。しかし神様はいつも私どもの中にいて、守り力を与えてくださいます。この計り知れない大きな恵みのうちにあることを信じ、喜びと勇気を持って全てのことに向かうことができますように祈ります。私どもに与えられた試練が御心であるならば、必ずやそこから私どもに新しい力を与えられることを信じます。日々の中で、日々の生活において、自分の思いにとらわれることなく、まず神様に耳を問いつつ歩むことができますように、私たちを導いてください。この地上には戦いはまだ続いております。戦いの犠牲になり傷ついた人々、また病の中で苦しんでいる人々、どうかあなたの救いをお与えください。失望の中にいる者に希望をお与えください。越谷教会に集うお一人お一人に、あなたの祝福が恵みが豊かでありますように。特に幼子たち、附属幼稚園に集ってくる幼子たちに、どうかその命を全うする日まで、イエス様のことを、あなたの 一人一人の魂の中に植え付けてください。そしてその一つ一つの家族をお守りください。教会の伝道の技がどうか御心にかなって実を結びますようにお祈りいたします。この祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌291番します。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなりキリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖霊は塗って神につき救いにつきて全く知識を我らに与う神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く犠牲として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選びただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を行い愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に基礎信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人と我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ本能ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り 全能の父なる神の御に座したもの、人まわり我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず、アーメン。説教、神にできないことはない、塚田首牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第1章26節から38節の御言葉であります。今朝の御言葉は、一般的に受胎告知と、呼ばれている箇所であります。生誕劇、ページェントであったり、あるいは絵画などでも描かれることの多い、とても有名な聖書箇所の一つではないかなと思います。越谷幼稚園では昔、ページェントをですね、本番を迎える前に、好きな役をやってもいいよと言われて練習をするんですけども、私はその時にですね、マリアを選んだことがありました。好きなものをやっていいということなので、マリアをやってみようということで、マリア少なかったっていうのもあるんですけど、そういうことをやった思い出がありですね、この受胎告知を読むと、そのページェントの本番ではなくて、その練習の時を思い出すことが多いかなと思っています。ただですね、今朝私たちがこの御言葉から大切にしたいことがあるんです。それは、この御言葉が今私たちに語られ、私たちを生かしていく救いの御言葉なのだということなんです。劇や絵画によって表現される、抽象的なある種メッセージではなくて、あるいは2000年前の一人の少女に向けて語られたメッセージではなくて、今あなたの救いのために神様が語っておられる御言葉そのものなのだということ、かつてマリアに起きた事柄が今私たちのうちにも起こり得るのだということ、そのことに強く思いを馳せながら、今朝のメッセージに耳を傾けていく、そういうものでありたいと思うんです。実際にマリアは受胎告知を受けてから10ヶ月頃にイエス様をお産みになるわけですから、別にクリスマスに読む必要ないわけです。ましてや聖書にイエス様の誕生が12月25日であるとは一言も書いてないです。大事なことはいつこれを読むかではなくて、このメッセージが あなたに、私たちに向けて語られた大切な救いのメッセージなんだということを少し心に留めながら、今朝の御言葉に耳を傾けていきたいと思うわけです。で、まず私たちがここで注目したいこと、それはここで示されたマリアの受胎告知と、その直前に記された洗礼者ヨハネの誕生予告、この2者の全体構造であります。もうすでに、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますけども、細かい部分を別にして、その話の全体構造はほぼほぼ一致しているんです。つまり洗礼者ヨハネの誕生予告からおよそ6ヶ月目にほぼ同じことが少女であったマリアにも起きたのだということが、まずこの全体像を理解する上でとても大切なんです。で、これは何を意味しているかというと、それはここに記されている、語られているすべての事柄が神様によって練られた非常に周到な救いのご計画によるものなのだということを意味しているわけです。人の計画によって、人の働きによって神様の救いが実現しているわけではないんです。私たちが、人間がああだこうだと行うことで神様の救いがやってくるという話ではないんです。 神様の御業によって、神様のご計画や御心によって、神様の救いは神様のタイミングで成就していくわけです。でそのことをここでまず心に留めたい、まあ、読んでみて分かるように、人間の知識をはるかに超えた出来事が立て続けに、しかも6ヶ月という、まあ、妊娠後期という、エリザベートがそういう時期に、起きたわけです。でこれはもはや偶然ではなくて、そこには神様のしっかりと練られたご計画があったのだということ、そのことがこの2つの全体像の内容が一致している、ほぼ一致しているというところからも明らかではないかなと思うんです。では神様の救いのご計画は一体何によって実現し成就していこうとしているんでしょうか。で、30節以下の御言葉を読みしますと、すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。神様の救いは神様に等しい、主なるお方がマリアを通してイエスという名を持つ人としてお生まれになることで、その救いは成就し実現していくんだということがわかります。つまり神に等しい真の神であり、同時にマリアを通して生まれた真の人である、ただ一人の救い主がこの世にお生まれになる、この世に来てくださる、そのことによってその救いの計画は成し遂げられていくんですよと、真の神であり真の人である救い主の存在そのものが、それだけが私たち人類の救い、神様がご計画しておられる救いなんだということがここで実は強調されていることなんです。で、この受胎告知でマリアが受け入れなければいけないことがあるんです。それは何でしょうか。それは男性を知らない未婚の女性が肉体的に子を宿すという奇跡でしょうか。まあ、確かにそれも受け入れなければいけないことかもしれませんが、しかしマリアがここで本当に受け入れなければいけないことがあるんです。それはあの約束された真の救い主がこの私のうちに来てくれるんだということをまず受け入れなきゃいけないんです。真の神であり真の人であり真の救い主であるお方がこの私のうちに宿り、この私のうちに生きてくださるんだということ、つまりマリアがここで本当に受け入れるべきことは、救い主の存在そのものがこの私のうちに生きてくださるんだということ、まあ、言い方を変えるなら、真の神が真の人となって私のこのうちに宿ってくださる、こんな貧しい小さな私のうちにも真の神がその救いのために約束通りに来てくださるんだ、言うならそういう意味での本当の奇跡を受け入れていくこと、それが実はマリアにここで強く問われていることなんです。男性を知らずまだ未婚の女性が肉体的に子供を出産するという目に見える奇跡の出来事を受け入れるということも大切なこと、しかし同時にこの私のうちに、私の方に救い主が来てくださって宿ってくださるんだ、そしてその救いを成し遂げてくださるんだ、それを受け入れていくということがマリアにはここでは強く問われていくことなんです。で、そのようにこの聖書の御言葉を味わっていかなければ、この聖書の物語は私たちと無関係の話になる、なってしまう。2000年前の一人の少女の話で終わってしまうんです。物語や伝説で終わってしまうんです。ここに私たちは私たちに向けられたメッセージを読み解かなければいけない。 つまりマリアが受けていること、マリアが受け入れなければいけなかったことは、今私たちが受け入れなければいけないことでもあるんだということ、そのことがこの御言葉から私たちはもう一度味わい直していく必要があると言えるわけです。じゃあその救い主は一体何をもたらして何をしてくれるんでしょうか。聖書によると、永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと、まあ、そう書かれています。イエス様が治めるヤコブの家とは何か、これが後の教会のことを指しているんです。つまり主イエスキリストは永遠に至るまで教会を治め、教会の支配者でいてくださるんだということ。それは言い換えるなら、建物だけの教会ではなくて、そこに連なる枝枝、その枝枝を永遠に主のものとしてくださるんだということ。要するに誠の救い主はイエス様は私たちに、イエス様に連なるものをに永遠を約束してくださる存在なんだということを天使はここで、まあ、伝えているわけです。そういう救い主を私の救い主として、私のための救い主として自分の内側に受け入れていくこと、それがここでマリアに問われていること、いやそれこそマリアだけではなくて、今ここで私たち一人一人がそれを受け入れようと問われていることでもあるわけです。しかしマリアはその恵みを素直に受け入れることができたのかというと、まあ、聖書によるとマリアはすぐに受け入れることができなかったようです、まあ、そういう奇跡がこの身に起きることを受け止めることができなかった、まあ、その理由は人間の価値観を優先して生きたわけです。その意味で洗礼者ヨハネの父ザカリアと同じでありましょう。私たちもまたそのようにしてキリストを私たちのうちに受け入れられないという時があるかもしれません。人間の価値観、理性が先立ち、自分のようなものが本当に救われるのだろうか、自分のうちに救い主など来てくれるはずがないと考えてしまうことがあるかもしれない。ザカリアもまた神様の御言葉をそのまま受け入れることができませんでした。そして悔い改めのためにその口と耳を塞がれてしまったわけです。しかしそれは彼が人の言葉ではなく神の御言葉に立ち返るために必要なことでもあったと、それが前回の話でした。マリアはどうでしょうか。天使は先立って子を宿したエリサベトを事例として引き合いに出していきながら、御言葉を持ってその事実を掲示してくださっているわけです。神様の救いを本当に味わい、かみしめ、その恵みに生き直すために、その救いの事実に目を向け直すために、神様が御言葉を持って彼女を救いの真実へと導いてくださっていたわけです。聖霊があなたを包む、神様が生きて働くんだと、あなたの人間の働きではない、人間の価値観を超えて神様がそこで働いてくださるんだよと、まあ、そのように御言葉を持って彼女に救いの真実を指し示してくださるんです。本来ならば到底受け入れることのできない救い、その恵み、その喜びは、このようにして神様の御言葉による導きと神様の啓示の働きによってこの私の身となり、そしてそれが実を結んでいくわけです。私はこのこともまた悔い改めではないかと思うんです。口や耳が塞がれ、神様の御言葉に集中させられていくことも、あるいは神様がその御言葉の力によって救いの真実を何度でも指し示してくださることも、すべてはそこにいる一人の人が救い主を自分のうちに受け入れ、真実を受け止め、それを受け入れていく、そのための働きではないかと思うんです。そしてそのように御言葉によって喜びへと転換させられていく、そのことこそが私たちの言う誠の悔い改めではないかと、そのようにも思えるわけです。では私たちはどのようにしてこの救いを受け止めていくことが できるのでしょうか。天使は次のように言うんです。神にできないことは何一つないと。これは直訳すると、神において全ての言葉は不可能ではないという意味になるんです。それゆえに、それに対してマリアは次のように言います。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと、まあ、返答していくわけです。神において全ての言葉は不可能ではない、全ての言葉は、神様が語られる言葉は不可能ではないと。それに対してマリアは、お言葉通り好みになりますようにと返答したわけです。私たちがこの驚くべき救いの事実を受け止めていくためには、何よりもこの御言葉に身を委ねることが大切なんだっていうことを教えられるんです。神様の御言葉に身を委ねて生きること、実はこれが神様の全能を信じることでもあるんです。私たちは使徒信条の中で、全能なる神を信ずというときに、神様はあれでもできる、これもできるという、そういう可能性の話をしているんじゃなくて、神様の御言葉であれば全ては不可能ではないということを信じる、御言葉に身を委ねるということをしているんです。そこでマリアは到底信じきることのできないこの救いの出来事、事実を神様のしもべとなって、その御言葉に委ねることで、その救いを受け止める者へ作り変えられていったんだと、まあ、その出来事がここでよく表されているんですね。神様のしもべ、私ははしためです、まあ、奴隷です、しもべであるということです。それは言葉によっては非常に、窮屈な言葉であるかもしれませんが、大事なことは、この聖書におけるしもべはしためというのは、実は御言葉に委ねて生きることなんだということです。自分の人生を自分のものとするのではなくて、その身をその御言葉に委ねて生きていくことなんだ、まあ、そのこともここでよく表されていると思うんです。誠の救い主は今あなたのうちにも訪れ、そして宿ります。御霊によって私たちはマリアのように小さく貧しく弱さを抱えているかもしれないです。しかし、そのあなたを救うために、あなたのうちにその御子の存在を宿してくださる、そしてそのお方は私たちを永遠に支配してくださいます。そしてそのご支配は十字架の死と復活における愛の支配でありましょう。私たちはその愛のご支配の中に永遠を知って生きることができる、その約束を得ているわけです。この私のうちに救い主が来てくださる、その救い主が私のうちに宿ってくださる、その救い主がこの私を、あの罪を許すために命を懸けてくださる、その救い主が私のうちに永遠の命を与えてくださる、そういうことは到底理性では信じることができない。しかし私たちは先立ってその救いに生きた人たち、先達たちを知っています。マリアがエリサベトを知っているように同じです。それだけではありません。御言葉をもって神様はいつもその救いの真実を明らかにし、救い主の存在を私たちのうちに確かなものとしてくださるんです。大事なことは、その恵みの御言葉にその身を委ねて生き始めることです。その時私たちは、この自分が神様によって本当に恵まれた存在であることを知り、この自分が神様と共に生かされているんだということを知り、恐れや不安から解放され、本当の喜びを知る人生へと足を進めることができるんです。聖書によると、イエス様の誕生はダビデ家のヨセフという人物にも関わってきます。ヨセフはダビデの血筋であったということが分かります。まあ、このルカによる福音書はヨセフの話があまり出てきませんけども、まあ、ここに出てきます。で、旧約聖書の予言によると、誠の救い主はダビデの子孫、血筋から生まれるんだと、まあ、そう予言されているわけです。つまり今あなたが救われているということ、そして今 これからあなたが救われようとしていること、それはすべて神様のご計画の中にあるんだと。神様の御心、ご計画によって御子はあなたの心に下り、あなたの内に宿り、そしてあなたのために命を捨て、そしてあなたを永遠の命へと招いておられるんだ。大事なことはその御言葉、主が約束してくださるこの言葉にその身をただ委ねることであります。その言葉を理解しようと一生懸命学ぶ必要はありません。その御言葉に身を委ねていただけたらと思います。そしてそれだけではなくて、今あなたの目の前の人がその救い主を受け入れていく、その救い主の真実を知るために、今あなたが先立ってイエス様と一つにされているんだということ、そしてそのあなたを神様は救いのために、あのエリサベトを用いたように私たちをも用いてくださっているんだということです。私はこの、まあ、単純に言うと、私みたいな貧しい人間が到底救われるはずありません、こんなに心の小さな私は救われるはずがありませんって、まあそういう人がいるとするならば、見なさいと、エリサベトはもうすでに約束通り子を宿しているだろうというのもいいですけれども、見なさいと、あそこにもっと汚れた牧師がいるじゃないかと、ね、そうやって用いてもらえることも喜びなんですよね。あんなに薄汚い汚れた牧師が、ああやってキリストの福音によって生かされてるじゃないか、あなたが救われないはずはないでしょ。そのようにして救われたものをも神様は用いて、言うならば今あなたの目の前にいる人が、その救い主が心にね、その人心に受け入れていくために、今あなたがここで救われているのかもしれません。そしてその救いはもっと昔から、永遠の昔から約束されていることなんだということ、それぐらいのスケールで皆さんは神様に愛されている存在なんだということを覚えていただけたらと思います。私たちの救いはイエス様を救い主として、この私のうちに迎え入れることです。そして私たちの救いは、その救い主が私たちのうちに生き、十字架の死と復活の愛をもって私たちを満たし、私たちに永遠の命を得させてくださることでもあります。その救いは人間の知識や経験では決して得られるものではありません。しかし神様は御言葉をもって私たちに救い主の真実を指し示し、私たちを救うことができるお方です。私たちの方には私たちを救う力はありません。でも神様にはできる。だって神様は御言葉によって約束してくださってるんですから、皆さんの救いを。まさに神にできないことは何一つない。神様の御言葉によって不可能なことは何もない。神様は今あなたを御言葉によって救うことができるんです。大切なことはその救いの約束、その御言葉にその身を委ねて、今この時から祈りを持って生き始めること。その時私たちは救い主の救いが私にとっての救いの真実であることを知り、私と共に神がいるんだ、私は恵みにあふれているんだ、その喜びにあふれて生きられるんだ、そのことを知ることができるのではないでしょうか。その幸いを覚えつつ共に歩み出したいと思います。祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。マリアの物語を通してあなたの御子イエスキリストが私たちのうちにも生きておられる幸いを改めて味わい知ることができました。過去の伝説や物語としてではなくて、今まさに私たちのために語られた救いの御言葉であることを教えられました。感謝です。私たちは人間の価値観を持って、それをなかなか受け止めきることのできない弱さがあるかもしれません。あるいは信仰を持っていたとしても、その恵みから目をそらしてしまうこともあるかもしれない。主、どうかそんな私たちを憐れんでください。どうかそのような私たちの固くなな心をあなたの御言葉と御霊の力によって打ち砕いてくださり、誠の救い主の救いを、その救いの確かさと希望と私たちのうちに新たに指し示してくださり、私たちを新たに生かし押し出してください。そしてまだこの救いを味わうことのできていない方々、あなたが御言葉によって一人一人を導き、そのイエス様がまさにその人の一人一人の心のうちに訪れてくださっているんだということを心から味わい知ることができますように、一人一人あなたが導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌 344番。
教会では洗礼を受けた方、そして信仰を公に告白した方を指して、 を受けていない方、信仰を公に告白しておられない方は、この聖餐に預かることはありませんが、それは決して分け隔てをしている、差別をしているわけではなくて、すべての方がこの食卓につながることができるよう、教会は祈りを持ってお待ちしております。洗礼を受けている方、信仰を公に告白している方でありましたが、どの教会、どの教会でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、ご応募いただけたらと思います。それでは、これから分散をします。これは、私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それぞれお祈りになったら、それぞれ祈りを持って、このお祈りに味わっていただけたらと思います。 主よ、常に恵みと祝福と私たちに生かし、終わりの日までその平安の道を歩ませてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌第2編の1番の賛美です。
540番、失礼しました。献金を捧げいたします。 正英540番
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえにありますように。アーメン。本日の第一礼拝を終わります。